マルカのお昼も全身全身トップギア収録。
シャラク、お疲れ様。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
二度あることは三度ある、スーパーセーラームーン加藤です。
性別変わりましたけど、
そう、はい、あのほら、はい、この前スーパームーンだったでしょ。あれは何なの？
あれはあの皆既月食で、 あとあの月が大きい。いやこの前
酔っ払ってたらさ、はい、おじさんちょっと向こう 2,3 人は、まあ、変な話、まあ、ちょっとね大酒飲めるようなところもうなるだけ、はい、なんかおじさんなんか張り切っちゃって、はいはい、スーパームーンがいつの間にかセーラームーンって言い出してて、なんかおおちょっとおかしかったなと思って、
お仕置きされちゃいます
ね。お仕置きされちゃうんだよね。それこそね、はい、そういうことだよね、はい、ね、それこそセーラーの指定のセーラーなんてお父さんセーラームーンが好きだから、セーラーだからね。二度あることは三度あるっていうのはね、はい、あの近くのこっち会社に来る時のね、お弁当屋さんがね、はい、2回目のコロナで今閉まってんのさ。
あら
あ、うん、出るところは2回目出るんですね、
う
ん、
まあ、近くの郵便局もそうでしょ。
そうですね、うん、
でもみんなもう何ともないもんね、なんか気にしないもんね、あコロナまた出たんかみたいな感じでもう慣れてきちゃって、はい、でもこれは三度あるから気をつけないといけないな。
そうですね、
うん、いや本当に、はい、うん、本当に お仕置きされちゃうよ。まあね、と、はい、いうことで、
というわけで、はい、あ、乾杯しますか。
乾杯しますか、
はいはいはい、よろしくお願いします。はい、うん、はい、というわけで、
そうなのね、
はい、うん、時事ネタいきますか。
いきますか、
はい、
あのちょっと俺気になってさ、
はい、
なんかあの、まあ、もう名前も出ちゃってんだけど、はい、マンション内覧に訪れた女性の体触るっていう、その、はい、エイブル社員を逮捕と。
はい、そうですね。
ね、
福岡県であったみたいで、
うん、はい、どういう、こういうのって何なのこれって。職権乱用もいいとこだよね。あ、まあ、
そうですね。1対1どうしても誰もいないところに入っていくんですよね。はい、
これが男だったら問題になってたの、男でも問題になってるか。
なってます、ね、
相手が。
はい、
うん、だから俺思ったんだけど、はい、こういうのってやっぱりさ怖いじゃない、やっぱり
怖いですね。
して例えばまださ田舎から出て行ってさ、まだね自分のね二十歳前後のね、はい、だったら親御さんも不安でしょ。
はい、そうですね。
だから俺今度からこういう会社はね、あのやっぱり一対一だから、
はい、
なんだドライブレコーダーとか、まあ、スマホでも画像でもいいから、はい、ちゃんとその社員はあの記録するように、
内覧中はちゃんと、
そう、
は
い、うん、してそれが その記録でもいいし、そのまま会社というか自分の支社でもいいから、ちゃんとそれがちゃんと流れてるようにした方がいいかなと。
そうですね、
はい、それで上司の人も、あこの人はちゃんとあのうまいな、内覧の仕方うまいなとか、そういう評価にもなるでしょ、
う
ん、
あ
そういうふうにしなきゃダメだわ、
うんうん、まあそうですね、
こういうアホは。
そうですね、
うん、いや本当だよ、
本当怖いですよね、
はい、うん、あと俺さ気になったんだけどさ、
はい、はい、
コロナ禍のセックス、
はい、
男女1万人調査で判明、巣ごもりベビーブームは幻ってきたんだけどさ、
ていうか巣ごもりベビーブームが来ると思ってたんですよね。
思ってたんか、やっぱり思うんじゃない、やっぱりもう要は何もすること、それさ何もすることないからでしょ、
はい、
それ昭和初期、あの昭和の戦後とかさ、それ田舎とかでしょ。
そうです、ね、
田舎とかはさ、
はい、
あんまりそのないからさ、結構なんか早く結婚して子供もさ、
はい、
いたぐらいにしてさ、
うん、まあそうですね、
はい、なんかこういうのおかしいよね。
で
も、うん、瀬口さんは、
ま
あ、
ですね、
うん、ね、どうなのこれは。
まあ、逆にコロナ離婚が増えてるぐらいですからね。
だと思いますよ。だってあの旦那さんリモートで家にいて邪魔くさいっていう、うん、ママがたくさんいますからね。
いや結局さ、こうやってさ仕事もないでしょ。
はい、
やはりそのなんちゅうかな。血湧き肉を踊ることがないか、よくさ祭りの後ってさ結構ね、うん、子供ができたりとか、
あ
のカップルとかその時だ、ね、要はさよさこいの後とかさ一緒のチームでバーッと盛り上がって、
はいはいはい、
そういう刺激がなきゃね、俺ねそういう風な気持ちにならないと思うんだよね。
あ、そうですね。
ただ黙って何もすることもなく黙って家にいるからって言ってそういう気にならないと思うんだわ、
うん、
やはり何かやっぱりスポーツの後とか、ま、何かそのイベントの後とか、
うん、
何かいや達成感、充実感があって初めてそういうふうになるんじゃないかなと。
そうですね、そういえば言われるそうですね、
うん、だから逆にこれがコロナが終わって、
はい、
みんなが普通にまた生活の飲み出したりとかなんかすると逆にあのカップルとか、
はい、
あの子供とかできるんじゃないかなと。
あ、まあ そうですね、
そっちの方がまだ現実的です ね、
そうだよね、俺はそう思うわ、 どうですか皆さん。
確かにそうですね、将来に不安があったりなんか目の前に不安があるのになかなか安心できないですもんね、うんうんうん、そしたらそういう気分にはならないですよね。
そう、もし不安があってなるとしたら、うん、戦争時代とかさ、あやっぱりたくさん子供を作っておかなきゃ、
逆に、
ね、種の保存、種の保存、うん、が芽生えてくるけど、うん、今回はダメだね、こんだけ、うん、ね、贅沢な時代だから
あなるほどなるほど、
まあという感じなんだよね、はい、本当にね、
はい、というわけで
安易だよね
安易ですね、うん、はい、まあ、というわけで、はい、あとですね、うん、コロナ関連になるんですけども、うん、作者 A さんからメッセージ来てまして、はいはい、ちょっと そちら、
はい、そうなんですね、
はいはい、ペンネーム作者 A、 皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、
こんばんは、
こんばんは。
新型コロナウイルス感染症の陽性者の濃厚接触者に認定され外出禁止中の A さんです。特にラジオで読み上げずとも良いのです。
いや、これはこれは言わなきゃダメだ。
そうですね、
はい、マルカの皆様にお知らせという感じで書いております。なので長いです。いや、濃厚接触者の外出禁止期間は陽性者と最後に接触した日から14日間続きます。この場合陽性者は陽性と認定された人なので、その人がすでに発熱していない状態であったとしても濃厚接触者と認定されてしまったら最終接触日から14日間拘束されてしまいます。
あら、余計長くなんだねこれね、はい、
そうですね、
最終接触日から
14日間まずは。
いや、
はい、先日私の PCR 検査は検査の結果は陰性でしたが、この間に体調を崩して陽性になるようなことがあればもちろん拘束期間はどんどん伸びます。
大変なんですね、うん、
ちょうど我が社でリモート7割が実施されたタイミングというのもあり、私の外出しない期間は前後合わせて20日ぐらいになりますね。これだけの期間仕事に行くことができない人間を雇っていられる会社はいくつあるのでしょうかね。最近はリモート勤務をしていますが、休日出勤や夜勤、遠距離通勤などいろいろ思うところのある職場ですが、働き続けられるというだけで十分恵まれているなと思うばかりです。
本当だよね、
うん、はい、そうですね、
うん、ありがたいわ、
うん、今は病院も宿泊療養施設も埋まってきていて、うん、軽症者は自宅療養が主流です、
うんうんうん、
自宅療養者用に食料品やトイレットペーパーなどは届きますが、今日すぐ届くというわけでもないので、災害備蓄用の自宅の備えはやっておいて損はないと思います。
そうだよね、うん、それやってる、ね、あなたたち。
あー、うーん、あ、やってる部分はありますね、
うん、はい、俺なんかリュックサックにね、
はい、
そういうキットを買って、リュックその乾パンとか水とか、あとなんかそういう救急キットとか、
はい、
あとなんていうのラジオ、
はい、
緊急な手動式とかなんかそういうのあるやつね、はい、うん、玄関に置いてるよ。
お、
うん、
そういうの賞味期限も気にしないといけないですよね。でもね、
その通りです、
はい、すいません大してやってないのにすいませんあとは自分のためというよりも自分の周りにいる人のために手洗いうがいをしてほしいなと思います、
うん、
まあ自分の体にもダメージが残るかもしれませんので、未知のダメージを負いたくないなら帰宅後に5分間だけ身を守る行動をしてほしいなと、不自由な生活をして思うところであります、
うん、
以上、圧倒的アキナ派の人からめんどくさいお話でした。
アキナ派だったんだ。
アキナ派だったんですね。
順調に行けば6月11日から外出できますので、皆様も元気にお過ごしください。今一番残念なのは最後にシャラクちゃんに会いに行けないことですね、うん、次のところでも頑張りすぎず頑張ってね。
いいね、頑張りすぎず頑張ってねっていうのはね、やつのぴったりだね、
はい、
どうもありがとう。ね、
詳しいことをちょっと、う
ん、
聞かせていただいて、なんか生の声を。
そうなのさ、いや、はい、だからいいんじゃない、なんかね、
はい、
うん、これはやっぱり俺たちだけじゃなくて、ね、聞いてるお客さんたちにも。
そうですね、
そうだね、大変だな、う
ん、大変なんですね、
はい、実は、
うん、一回そうやって言われてしまうと、うん、
陰性でも、
うん、濃厚接触者になるともう、
っぱ手洗いうがいは大切だわ。
あ
ね、
うん、
いや本当だな。
まあそうですね。
いやそうですね。スーさん手洗わないでしょ。
いや洗いますよ。洗ってる？ちゃんと洗ってます。ちゃんと大丈夫です。
関ちゃん洗わないでしょ。
洗います。
あ本当そう。
はい、いやでも早く復帰させてほしいです、うん、まあうん、11日から外出できるということなので、ね、はい、
アキナの歌歌いながら来てほしいね。あんな歌でもいいからスキップしながらね。
スキップしながら、うん、そうですね、そのぐらいやっていただけると、うんうん、ね、元気元気、
サビを歌いながら、
ね、はい、
はい、というわけで、うん、はい、あ、作者 A さんありがとうございました、はい、
またね元気な姿で、
そうですね、
会いましょう。
待ってます、
待ってます。はい、というわけで昭和平成の忘れ物いきたいと思います、はい、今ちょっとアキナハって話がありましたけれども、今回のお題ですけれども松田聖子ということで、
そうなのさ、
はい、
聖子ちゃん、
聖子ちゃんということで、うん、はい、メッセージいっぱい来ておりますのでどんどん紹介していこうと思います。
あれ今日瀬口松田聖子カット、
聖子ちゃんカット
じゃないかよ、うん、はい、そうかい。
気になる方は見に来ていただければ、
うん、本当だよね、
今日限定なので、うん、
今日金曜日限定なんですね。というわけで、あ、猪俣さんからメッセージ来ております。
はい、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
今週のお題は松田聖子とのこと。あいにく私はキャンディーズ世代でありあまり関心はないのですが、ツッシーの会社の CM ソングは良かったですね、うん、あ、サントリーさんですね。
サントリーだね、
はい、サントリーさんの CM ソングですね、うん、はい、というわけで、はい、
リクエストは、
あ、そのままいきますか。リクエストは、うん、松田聖子のスポーツ&スイーツメモリーズをお願いします。
違うから。
不明の点がありましたらリュウジに確認してくださいと。
ということでじゃあリュウジから来たのか。リュウジ、
リュウジに確認したらおそらくですが猪俣さん専門学校のスポーツ&メディカルのことをふざけてスポーツ&スイーツと呼んでるのでその流れだと思います。ということでした。
本当に常に何かをやる。
そうですね。
まあね、そうそう。でもよかったね、この CM はね。
そうですね。
う
んうん、ペンギン、
はい、
ペンギンのね。
スーさん知ってる？
あ、知ってます。はい。
でこれであれなんだよね、あのペンギン村とかの居酒屋持ってきたんだよね。
あ、へえ、うん。あ、前にラジオの中で話しましたね。
そう。はい、うん、そうなのさ。
はい。
いいよ。ちょっとかけようか。
あ、じゃあかけます。
俺好きなの。俺も好きなのさ、この歌は。
あ、なるほど、うん、では、松田聖子さんで、スポーツ&スイーツメモリーズではなくて、スイーツメモリーズ、スイートメモリーズをかけますね。松田聖子さんでスイーツメモリーズ聞いていただいております。
スイートね、
スイートメモリーズですね。失礼しました。
いいね。俺なんかこの歌詞好きでさ、俺結構リクエスト って歌ってもらったりとかするんだよね。
はい、
俺ね、俺はどっちかっていうとね、別にアキナ派とか聖子ちゃん派とかじゃなくてさ、河合直子派だったんだけど
また違うところ来ましたね、うん、
だけど歌はね、俺ね、松田聖子の歌の方がグッとくんだよね。
あ、
もうこの歌詞を聴いてても、これ歌詞、作詞誰、
正宏、
誰、
正宏、
松本隆
ね、正
宏、はい、大村、なんか2人入ってますね。あ、
そうかい、
はい、
あの細野春臣、
うん、
何でしたっけ、
あの YMC、 何だっけ、 YMO だ、
はい、
うん、
は
い、
い
や
ー、なに、父さん何て言った、
ですね、
どうしたの、そこでまた揉める
名前の人が出てこない、
正宏、大村、松本隆って書いてある、
うん、
は
あ
は
あ、私が見てる、
まあいろいろあるのさ、
ね、
いやいや、そこ揉めないね、
いや揉めない、
今、
う
ん、今な、殴りかかる勢いだったよ、瀬口さん、やめて、そういうの
やめてください
よ、やめて、今スイートメスイートメモリースイートメモリースイートスイートなんだから、
スイート
な気分でいるのにさ君らのそういうのはいがみ合いはもうやめてよびっくりだな、本当に、
喧嘩、喧嘩しない
ように、ね、大好きなんです、この曲、
はい、
どうなの、それとこの前流した曲、あのほら、
はい、
なんか流さなかった、俺旅行じゃなくて修学旅行、あ、また流してないか、修学旅行に行く時の聞いたんだよねっていう、
あー、それ、うん、これそれ、その話しました、
話した、
ごめんなさい、
まあ、すぐパッと出てきた、去年やったね、
ああごめんなさい、すぐごめんなさい、出てこなかった
で、修学旅行シーズン時にそれ聞きたいなっていうのがあって、
あ、なるほど、
うん、なんかこの感じの歌のもう一個なかった、
なんでしょう、まあ、後からちょっと、まあね、あのバックでかけていきたいと思います、
いや結構いいよ、俺聖子ちゃんの歌は大好きだよ俺聖子ちゃんのファンじゃなかったけど、
はい、
うん、でも歌は結構俺新たな、なんかあの白いパラソルとかさ、はい、青い珊瑚礁って結構いい感じだしさ、 あの抱いてとかさ、
はい、
ね、
はい、そうです
、あれ抱いてとかさ、
はい、
あれだよね、なんかさ、あのカッ女の人あれ歌いながら泣いててさね、もうそれでさ分かるでしょ、お前に何があったか分かるぞとかさしかもカップルで来ててさ、女、はい、その男もずっと下向いててさ女がそれ抱いてなんて歌ってたらさ、うん、何があったか分かりましたって、なんかも
うそういうのは、うん、ちょっと2人の時にやってほしい、
やってほしい、でもさ一応こっち従業員側だからさ、
はい、
あのカラオケボックスとかじゃなくてカラオケパブで歌ってるからさ、
そういうとこ
で、うん、いやいや、もうすごい、もうめっちゃきついけどさ、どう盛り上げられないしね
そうですね、
うん、
触っちゃいけない感じ、
触っちゃいけない部分なのさ、
は
い、いやだからそういう、いや昔はそういう人が結構ちゃんとね、はい、あのまあ、それも一つの酒場のね、
あ、そうですね、
まあ、ということで、
はい、というわけで、あ、ね、まあ、今かかってますけど、松田聖子さんの曲をどんどんどんどんバックで流しながら、
あ、そっ
か、行っちゃう、はい、お話ししていこうと思います、
行っちゃうかい聖子松田でも秋葉原が多いみたいよ、
そうですね、なんかみんな見てると秋葉原ばっかりです ね、
うん、
というわけで、
ね、ということで、はい、ま、リクエスト今日結構ね来てますね、
はい、はい、来てますね、はい、メッセージ来ております、はい、
じゃあペンネーム山嵐さんからです、
はい、
はい、皆さんこんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく聞いております、 JR で札幌駅まで12分、バスで新札幌まで15分の大朝在住山嵐です、あのこの前ほらあのね、どこに行ってんだって話で、
海外なんだって、
ね、うん、ワクチンの予約は6月21日の週になりました、
お、
よかったですね、
よかったですね、無事に予約されて、ね、
うんうん、一発目か、
はい、
ね、うん、よかったよかった、写楽は放送日が最終勤務日ですね、あ、そうだよ、はい、
うね、
今日ね、
う
ん、ご苦労様です、お会いできませんでしたが新たな一歩ですね、これからも元気に人生楽しみながら頑張ってね、うん、ね、うん、はい、さて今週の昭和平成の忘れ物は松田聖子さんですね、聖子派か秋名派かと言われますが、松田聖子さんは80年、中森明菜さんは82年デビューですね。年も3歳くらい違ったような気がします。私は秋名派なので、やっぱりね。
ここにもいた。
うん、いたか。いたか。これといって話題もなくすみません。あら。
お題間違えました
ね。ね、間違ったね。聖子ちゃんカットが流行っていたのと、なぜか郷ひろみとの、郷ひろみとの破局会見後、すでに神田正輝との交際宣言、そして結婚でしょうか、もう二股だよね、どう考えてもなかなか松田聖子ってあれだよね、
やりますね。
ね、なんか、
やり手です
ね。やり手だわ。
なんかでも、こういうスキャンダルが出ても消えないっていう
か、だから逆に強い。
ステップアップしてきますもんね。
そういうことです。だから、変な話、中森明菜と違うとこがこうだったのかなと。ね、ただ、中森明菜の方が、2年連続レコード大賞を取ってるっていうか、そういう面では、
実力が、
だったのかなと思うね。続くね、はい、素敵な歌がたくさんあるのにこんな話題しか分かりませんと。しゃあないですねこれはね、
はい、
でも好きな歌は尾崎亜美さんの作詞作曲で天使のウインクかなと、
はい、これですね、
これね、
はい、かけてます、はい、
これだね、
はい、うん、
これもいい歌だよ、
いい歌ですね、セコちゃんの歌本当にいい歌、
セコちゃんも好きなんですよ、どっちかって言ったら、
いや両方好きです、
あ本当、
はい、
どっち歌うの、
歌う、いや両方歌います
ね、俺モーニング娘。しか聞いたことないぞ
え、歌うんすか、
うん、ミニスカート履いて、ソファーの上に上がって日本の未来はとかってなんか、
ね、うおうおうおうおうとか、
ほん
で
俺あれがもう衝撃的 で衝撃的で、あれがもう
今度やってもらいます、ね、
ならねえ、ね、
あ、ごめんなさい、揉めないで、
うん、
あ、あなた天使じゃないよ今悪魔のウィンクなってるよ、ね、はい、続きます、はいはい、松田聖子さんデビュー当時は、うん、松山千春の恋や、いい歌だね、
あ、はい、
吉田拓郎のアジアの片隅でを聞き入ってしまったのですみませんとまあね、はい、うーん、まあしゃあないですわこればっかりは
そうですね
でもありがとうございま す,
います
それなのに、メッセージも来てくれてね、
はい、
あ、追記です、
はい、
帯広のソウルフードの一つといえばインディアンのカレーですよね、実は釧路にもお店がありました、ありまして、私が子どもの頃は市内中心部に店舗があり、チェーン店だとは知らずに釧路のお店だと思っていました、うん、あ、だって俺この前釧路行った時もインディアンカレーあるみたいな、
はい、
昔帯広の人間に釧路じゃない帯広の味とひどく怒られましたねえ、やっぱり帯広の人たちはさ、やっぱりさ、ね、インディアンカレーにはさ、並々ならぬ
こだわり
が ね、こだわりがね、はい、ただのカレーなのにね
いやいやいや、違います
各地域のソウルフードについていつか昭和平成の忘れ物で取り上げていただきたいな、釧路なら東屋の緑のそばかスパゲティ、
はいはい
は
い、
かっこ釧路はカツスパ、うん、スパカツじゃなくてカ ツ, あカツスパっていうんだね、
スパカツじゃないんですか
ね、
はい、
ですから、なんか昔なんだっけ、マンプキャーで龍子がランチやってた時に、はい、これテレビで見て美味しそうだからってカツスパ出してたわ、
うん、
ですかねと、あ、ひょっとして上で山梨さん出してくれるかもしれないよ、
そうですね
一周では語り尽くせないくらいの悲しい話があります何かの機会によろしくお願いしますということで、はい、実は何を隠そう、
はい、来週ですね、
来週、
はい、昭和平成の忘れ物を、
ね、各地域のソウルフード、
はい、ソウルフードということで、
あら、いいですね、
やらせていただこうと、
悲しい話を
たっぷりと
そうですね、
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
ね、また来てるね、ちょっとお願いします、
はい、はい、そうですね、はい、またさらにメッセージ来てます、はい、
ペンネーム、
は
い、R ゾウさん、スーさん、瀬口さん、社長こんにちは、
こんにちは、
先週はお世話になりありがとうございました、
こちらこそ
ありがとうございます、
は
い、
オンエアを聞いて自分の笑い声が山賊か竹の会
竹の会って知ってる、
わからないです、
効果裏で効果であーって笑うさ、そうそう
ドリフター
とかのあれなんか、
そうそうそうそう、ね、はい、あれなんだね、あれが竹の会っちゅうんだ ね、
そうですね、僕も調べてわかりました、
うん、ね、はい、山賊だから今度から山賊さんで山賊さんって呼ぶから、
ね、怒られます、うん、
はい、
途中からはスーさんと自分の笑い声の区別がつかなくなりちょっとへこんだ R ゾーです、スーさんすいません、悪気 0% ですさて今週のテーマ松田聖子、先週アキナ派と言ってしまいましたが、実は家に姉が持っていたアルバムがあったり意外と松田聖子も聴いていました、
うん、
好きな曲も結構あって自分たち世代はそうなんじゃないかなと勝手に思ってます、リクエストはアルバムパイナップル（パイナポーですよ社長）笑い に収録されているラブソングをお願いします。知ってる人は少ないかもですが、やっぱり松田聖子の歌声可愛いなと思える一曲でした。
パイナポー
また機会があればラジオ参加させてください。スーさん、その時は R ゾーの声のトーンを高めにする編集を熱望します。
難しいですよ。
かっこ笑い。この笑い声は山賊か竹の会で脳内再生してください。
ね、山賊、うん。
すごいですね。
結構あれだもんね。R ゾーさんとみずほちゃん話したら山賊だもんね。二人。
あの事務所にいても
聞こえるもんね。
来たな
って。うん、そう。おぼおぼね。
いらっしゃったなと。
まあそういうことで、このリクエストが。
はい。
パイナポー、
パイナポーっていうアルバムに入ってるんですね、
は
い、
お姉さんが持ってた、お姉さんが好きだったのかな。お姉さんもきっと聖子時代、
そうなんですよね、そんなに年離れてない、ね、
うん、あ、そうですね、
うん、3つぐらいじゃないかな、
そうですね、うん、はい、
ちょうどじゃない、ちょうどいい感じの、
ちょうどいい感じで離れてるんですね、うん、
いい感じのパイナポーじゃないということで、
はい、
はい、
では、松田聖子さんラブソングかけたいと思います、うん。はい、松田聖子さんでラブソング聴いていただいております。
なんかね、いかにもなんかアルバムに入ってそうな、
そうですね、
感じだよね、
はい、
うん、シングルでは1位っていうかバーンといかないけども、はい、アルバムの中のそのなんていうのかな、起承転結じゃないけど、はい、いい感じ、
でも歌詞はなんかいい感じですね、
そうでしょ、うん、はい、やっぱりなんかやっぱりこういうのってさ、作詞作曲家に恵まれて出るっていうのがやっぱりね、
まあそうですね、
大切だよね、はい、それとその人の歌ってる人がうまい具合にマッチしたら、
はい、
うん、マッチでーす
それは違う、
そうやの、やった、
それはそれ、あの、うん、中森
が、ほんと杉口下を向いてたわちょっと腹立った今ねえ、はい、またね、あの機会があればっていうか ね、 うね、まあ、機会を作って参加してくださいよ、
そうですね、
はい、
あの山賊さん、山賊さん山賊さん2人、いえ山賊さん2人だったらもう収集つかないよこれ
山賊シスターズ、
そう、もう
シスターズ
一回ちょっと怖いもの見たさでねあの
これ以上言うと怒られるので私はもう、ね、
国防婦人会4人組でちょっとね、
いや
やってほしいけどさ、収集つかないよ、ある程度少し飲ましたけどね
余計にもうエンジンかかって大変じゃないですか
4人あ、そうか、
4人
だ
今ほら1人ほら、
あ、そうですね、
休んでるでしょ、
はい、
うん、ということで、はい、松田聖子さんラブソング聞いていただいて、
あんまり聞いたことないね、
そうです、うん、聞いたことなかったです、でもいい曲ですね、
いい曲だわ、
はい、
はい、というわけで、うん、まだメッセージ来ておりますのでどんどん行きますか、
はい、行きますか、はい、それでは行きますよ、ペンネームのぞくさんです、
はい、
はい、スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは、
こんにちは、
今週のお題は松田聖子ちゃんとのこと、
松田の聖子ちゃん
ね、ノーつくんだねこれね、
はい、
松田の聖子ちゃんってなんかね、あの下町のなんかそういう ね、はい、呼び名みたいな感じのね、うん、山田の剣坊とかなんかそんな感じだもんね。私の記憶が正しければ2年前の夏、鳥天狗でエムホさんと R ゾーさんと飲んでいたのですが、その頃カラオケがあり活動状態でした。奥のテーブルでチッキーさんたちが飲んでおり、チッキーさんがキャピキャピで松田の聖子ちゃんメドレーを歌い始めました。それを見ていたエムホさんとR ゾーさんは私たちに、聖子ちゃんは無理だわ、アキナだわと話しており、あー聖子ちゃん歌いたいんだなと思いました。うん、なんかあるのかい、あのアキナ派なのに裏切っちゃいけないっていうのがあるのかい、アキナを歌わなきゃいけないっていうのが、
イメージの問題なん
ですか、イメージかい。そういうのって言っていいのかな。そういうのって言っていいのか。うん、本当にもう人には歌いたい歌と似合う歌とは違うんだなと、やりたいこととやれることは違うのだと納得した日となり、なんとなく感慨深い鳥天狗の夜でした。これは何とも言えないね。うん、追記、はい、おかえり細び、夜の連ドラ再開ですね。なんだこれ、わかんない、なんかあんだね、あるんだね、はい、シャラク、お疲れ様でしたね、ありがとうね、イノマティさんが泣いてるよと。ね、泣くだろうね。でもイノマティさんはセーラーがいます。
もう次がいるんだ。
次から次へと。
どういうことかな。う
ん、ね、まあそんなもんだな。そうだね、このね、人には歌いたい歌と似合う歌とは違うんだなと。
掘り下げるんですか。
うん、やりたいこととやれることは違うのだと。
そうですね。
そういうことだね。うん。いいのかい、のぞくさん、こんなこと言ってて。
そうですね、
後で怒られる。裏で何言われてるか分かんないよ、言っとくけど。
いや、直接仕返しが来るかもしれないですね。
うん、うん、怖いからね、なかなかね。うん、
で、そんな、うん、エムホさんからも来てるんですね。
はい、来てますね。
はい、ペンネーム、みずほ。
はい。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日のお題は、聖子ちゃんですか。てんてんてん。秋那覇の私にも思い出あります。
なんかもうしょうがねえなみたいな感じの、うん、
あの素敵な小豆色制服を着ていた
あれね、はい、俺先生と間違えてるでしょ。みぞおちゃん、
う
ん、
中学の頃昼休みの校内放送のテーマ曲が結構気に入っていました。歌詞が入っていないので何という曲かずっと気になっていたのですが、聖子派の同級生かっこ友達ではありません、そこ強調するんですから松田聖子の未来の花嫁だと知らされました。いい歌だとガン押ししてきたので早速歌詞ありで聞いてみると、てんてんてん、やはり若干の拒絶反応が。聖子ちゃんに非はないことは十分承知ですが、こういう女は嫌いです、かっこ笑い。
ちょっとみぞちゃんの闇の部分もね、あのこの前の細身じゃないけど
闇の部分、
まあ、友達でもないから、
はい、
うん、じゃあこれが何、その歌、未来の花嫁、
はい、
うん、いい歌とガン押ししてきたので、だからその人はガン押ししたんでしょ、いいと思ったでしょ。
まあ、そうですね。
ちょっとアップテンポな感じの。
そうですね、うん、多分結婚式の本当にやつを歌ってるんですね、
うん、
昔の
あでもこの歌いいんじゃない、
うん、
ちょっと待って、あ、聞いたことないこれ、あるよね、
聞いたことないです、うん、
ないかい、
うん、なかったですね。
プロポーズはまだなのじゃない？
はい、
違う？
あ、そうです。
あ、そうです。
合ってます。
ほら、
はい、
ほら、これ先に歌っちゃったよ俺。
はい。
うん、しかも音程まるっきりずれてたけど。
この曲ですね。
うん。ほら、俺結構好きよこれ。聞いたことあるでしょ、瀬口さんも。ないかい？
ちょっとないですね。
ない？これ。結構好き、
うん、
これ、
うん、まあ、女の人は女の人のマウントを取るみたいな感じだから、うん、
なるほどそうかい、
ええ、うん、嫌なんじゃないですかね、うん、多分
拒絶反応が出てくれるからね。 ジンマシンも出てたみたいよ。
というわけで、あ、はい、リクエスト来てますね、
うん、はい、
お、おはよう。
いってらっしゃい、
はい、
リクエストは瞳はダイヤモンドでお願いします。はい、唯一好きな歌です。
唯一です、
唯一です。
松田聖子さんの瞳はダイヤモンド、
いいよねやっぱりね、はい、聖子ちゃんのね、はい、でもみんなでもアキラなんだよね、なんでだろうか。
なんででしょうね、みんな、うん、みんなアキラ派ばっかりですね。
アキラなんかなんて暗いなって感じしかないんだけどさ。ね、今だから宮部にさ、
はい、
お前ねって聖子ちゃん知ってるかって言って、ね、
はい、
知ったら、あ、なんとか、なんとなくっていう、赤いスイートピーで、
あー、
ね、松村聖子だぞ、松村タカが松村、結構タカが一番受けてたもん。俺これね、あの瞳はダイヤモンドのね、
はい、
よくはな、さっきも言ったけど、はい、みんなないかな、歌詞、歌だけ聞いててさ、後から歌詞カード見て、あ、こんな、なあの歌詞だったんだ、
最初
の
方ですよ
ね、いつか過去形だったんだね、
はい、
俺いつかずっとね、いつか時計って、いつか時計に、はい、なんかね、なんかそういう歌ってない、
いや、ありました、ありました、
ありました、過去形だと思ってた、
いや、過去形でいいのよ、
合ってるんです、
はい、
俺はいつか時計だと思ってたんですよ、なんで時計になるのよと思ってて、
あのね、急に入ってきてボケをかましていただき
たいんだけど、思いっきり違った、逆逆、
お帰りなさい、
ただいまです
ね、まあ、ということで、
はい、うん、一応ここから 細川部長に入っていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。
おかえり。
はい、どうも。久しぶりに。
ね、あらぬ疑いね、かかってたりしたからさ。
決してコロナではありません
。そうなんだよ。あとなんか翔子なんて、うん、なんかまた会ったのかなみたいな感じで。
はい、
ね、
逃避行に出てしまったのかなという、
なんかね、まあ、なんかやらかしたのね、はい、
やめてそのまたって、
いやいやいや、それは
またっていうのは社長がってことですよね。
うるせえな。なんでそんなこと言うの。いやいや、それもあるんだけど、翔子この前誕生日だったからね、はい、ね、連絡したっけ、うん、はい、俺のトップ系みたいなね、
はい、
そういうふうに思ってたの私です。てんてんてんてんてんてん、やっぱりなと思って、何人か絶対いるだろうなと思って。
急に休んだらどうしたんだろうと思いますよね、うん、やっぱり、うん、はい、
あ、そうそうそう、はい、なんかね、
うん、まあ元気で帰ってきて、
はい、そうですね、うん、はい、もういますのでね、はい、お店に出てますので
ということで、
はい、はい、というわけで、まあ最初ちょっと話戻りますけども、はい、来週の、昭和平成の忘れ物は、ソウルフードということで、まあ、地元であるとか、まあ、家のソウルフードみたいなのもあると思いますけれども、うん、そういうの、エピソードとか、そういうのを送っていただければなと思います、う
ん、各地域地元 ね、 あと、まあ、ひょっとしてふるさと実家のね、
はい、
うん、
あると思いますんで、うん、はい、ぜひとも送っていただければなと思います。ここで一つだけちょっと宣伝、入れさせていただきます。マルカカトー商店、全体でですね、 K1またやりますということで、はい、スタッフの地元アスパラ対決ということで、6月ありがとうございます、6月1日火曜日から、14日月曜日までです ね、
ね、
はい、今回はお持ち帰りも含めてアスパラ料理、
そうね、ね、弁当、うん、テイクアウトとか弁当でも出るみたいね、
はい、
ね、
はい、用意してます、う
ん、まあ、こんな時期だけど、
はい、はい、
ね、
うん、はい、というわけで詳しくはホームページを見ていただければなと思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、ラジオの中ではですね、もちろんこれの結果発表して、うん、まあ、予想クイズやるんですかね、これやりますかね、
うん、まあ、やってもいいし、うん、やんなくてもいいし、
まあ、皆さん、それぞれですね、予想とか足していただければいいかなと。
やっちゃうかい、
はい、そうですね、うん、せっかくなので、はいはい、どこの店舗が1位なのかですかね、うん、これを今回は、
はい、
はい、
1位でいいですか。
1位ですね、
はい、
1位でいいですか。
いいよ、
はい、
うん、3位とかまたややこしいことやるとさ。いいよ、1位でいいよ、
はい、今回ですね、どこの店舗が1位になるか、まだラジオで、うん、応募しておりますので、
今日もホームページにアップされてるの、メニューは。
そうですね、もうアップされております、うん、はい、はい、
それを見て、
ね、
は
い、はい、見て応募していただければなと思います、うん、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、ではここから、またコーナー変わりまして、今週のスポットライトいきたいと思います。はい、今回のスポットライトは写楽ということで、はい、29で、はい、マルカ加藤商店を退職するということで、その写楽にスポットライトを当てて、お話ししていこうと思います。まあ、そういうわけで、部長に加わっていただいてお話ししていくんですけども、
は
い、
お母様、
お母様、本人からですね、まあ、本人ちょっとお仕事ありますので出られないんですけれども、うん、手紙来ておりますので、はい、
はい、
そちらの方
ちょっと紹介していこうと思います。はい、はい、お疲れ様です、写楽です。この度写楽にフォーカスしていただいてありがとうございます。私は加藤商店を卒業して6月からデザインの道へ進みます。昔からずっと憧れていた職種でやっと進めて嬉しいです。加藤商店を辞めることはとても寂しいです。たくさん思い出もあるし、小さい時からお世話になって自分にとって本当に大切な居場所なので。3年前の10月頃に確か入社して、今まで必死で頑張ってました、かっこ笑い。時には怒られ泣いて辞めたり出戻ってきたり、あっという間の3年弱で、なんだかんだあっという間でした、かっこ笑い。全力で働いて気づいたら3年って感覚でした。全力とか言うと細 B に、お前はまだまだ甘いぞとカツを入れられそうですが、てんてんてん。最後にマルカのスタッフの皆さん、本当にお世話になりました、かっこ、特にリュウジ君、いろいろとめんどくさい先輩ですいませんでした、ご迷惑をおかけしました、かっこ笑い。
社長、3年弱お世話になりました。本当に加藤商店が私大好きです。こんな素敵な会社で雇ってくれて、働かせてくれてありがとうございました。そして細川部長へ、普段は面と向かっては恥ずかしいのでこの場でかっこ笑い、たくさん相談乗ってくれて、陰で見守ってくれてありがとう。出来のいい娘ではないけど、自分の中で丸かで全力を尽くして辞めることができました。鳥天狗で数回かぶって一緒に働けたこと、手間で一緒に働いたこと、私は地味に嬉しかったよ。本当にお世話になりました。ではこの辺で。あれ？思ったより長くなっちゃった。本当に皆さんありがとうございました。
はい、なんか結婚式のあれみたいだね、なんかね。
はい、なんか
お疲れさんだね。
うん、で一応ですね、今後ろでかかってたのが竹原ピストルさんの土佐回り数え歌というやつなんですけども、写楽からのリクエストということで、はい、
やつ好きだからね、竹原ピストルね、
はい、
今度あれだわ、一緒にライブコンサート一緒に行こうかなと、はい、ということで、
はい、というわけで、まずはどうですか、部長聞いて。
そうですね、特にこの2ヶ月間ぐらいは本当に家で顔を合わすことがあんまりなかったので、私が帰った頃にはもう写楽が寝てて、私が起きた頃にはもう写楽がもう出て行ってるっていう状態なんで、同じ屋根の下にいながらたまに一瞬だけ、あ、おはようとか、もう寝るね、お休みっていう一言ぐらいで、ほぼ2ヶ月間全く何もないっていう状態だったんで、その間にこういろいろバタバタとお話が進んでたんで、でもたまにはいつも分かりやすいんで、なんかこう気落ちしてるなとか、なんか嬉しいことあったのかなっていうのはなんとなくもう表情で分かるんで、ちょっと見守りながら、あ、最近ちょっとやっぱり危ないかなと思った時はポンと声をかけるようにはしてたんですけど、あんまりは積極的には私からはこう仕事の話とかはあんまりしないようにしてたんですけど、しんどそうな時はちょっと声かけるっていう状態だったんですけど、あっという間の3年でしたね。なんか寂しいかなっていうのもあるんですけど、やっぱりもともと昔ちっちゃい頃っていうか、中学生の頃から漫画家になりたいとかって言ってて、やっと今デザインの方に進めるっていう形になったんで、加藤商店の経験を生かして、頑張るときは頑張るけど長所は秋っぽいところもあるんで、そこら辺をちょっとぐっと気をつけながら、でも一生懸命こうやりたいことをやってほしいなと思ってます、
はい。なんだかんで言ってケンちゃんね、親父の仕事だよね、これね、そうなんだね、やっぱりな、カエルの子はカエルだね。いや、よかったよ、
はい、
でもやりたいことがあるってのはいいよ。
そうですね、
そこに進めるっていうのがまたいいよね。
そうですね、
それはもう応援してあげたいよね、
はい、
はい、
だな、はい、
はい、というわけで、ここから社長にお話ししていただこうと、
この前闇の部分とか言われて大丈夫なのか
い、闇の部分とか聞きますね、はい、この流れで聞くのはどうかなと思った
ら、ライブせっかくだからさ、
あ、そうですか、
聞いちゃって、
あ、聞いちゃいますか、
闇の、は
い、
闇の、
セグスさん聞きたかってたんですよ、まず
ブーさんも聞きたかったと、
山賊さんもそうだよ、あ、山賊さんじゃない、アルゾーさんも、
アルゾーさんも、はい、
何があった
のか、ラジオでね、メッセージいただきましてありがとうございます、アルゾーさんいわく、闇の部分、
闇の部分、
彼氏はことごとく、
ね、何だったんでしょうね。いや、高校1年生の時はまずただのこう今でいうシャミ、なやつだったんで、まあ仕方ないなという感じで、はい、2年生の時は私が高校2年生の時、修学旅行に行ってる間に1個上の人と付き合ってて、
はい、
修学旅行から帰ってきたらもう喧嘩して退学になってたっていう修学旅行中にもいなくなってた、高校3年生の時はちょっと遠距離恋愛だったんですけど、その方も高校卒業前に退学になってしまって、
それはなぜその方は、
まあいろいろなんかこう構想みたいな
構想
構 そうそう
構想
どう、はい、こういう
ことごとく、はい、
呼び寄せていたのですね
なあ、なんか波乱そうですね、バンドなんだね、
だからお友達にも裏切られたんですよね、
う
ん、
そうお友達ですね、はい、そうなのさ、
ありましたね、
そうな、いろいろとやっぱりね、はい、いやその中でもやっぱり生きてきたからさね、
うん、そうですね、うん、
そりゃ酒も飲み酒も飲んべになるわ
そりゃ初めて会った社長もう、ね、うん、としちゃいますよね、
はい、もうでもなかなか
これは一個なんか細川部長でスポットライト作ってなんかそこら辺、
いやいや、もう大丈夫、もう大丈夫、
深く深く深く、
そこやっぱりそこを掘り下げちゃダメなんです
か、ダメなんですか、
はい、軽くでいいのさ、
そうです、
うん、そうそうそうそうじゃないんです、スーさん、
危ない危ない、
あの本当に知りたい人は酔わせたら多分話してくれると思うので、自粛明けにじっくりと聞いていただきたいなと。
富山のために
一回そうですね、うん、ね、
はい、まあということとかい、
はい、
う
ん、じゃあ、あでは、はい、ここから社長にお話ししていただきます。
あ、そうだね、
はい、
いややっぱりね、スポットライトの写楽だ、やっぱりね、写楽は何年、あれまだあの子が16歳か17歳ぐらいかい、ね、10年11年ぐらい前だよね、
そうですね、
うん、なんかあのまあ細川部長とほらケンちゃんがね付き合うようになって、うん、してものすごくなんかもうこの時代にいるのかっていうぐらい、あのなんか何ていうかな、すごくなんか写楽がね、素直っていうかさ、まあ多分あのまんま16歳とか、多分ね俺最初見た時にね、まだ中1ぐらいにしか見えなかったのさ、
ちっちゃかったし、
ちっちゃかったしさ、あどけなくてさ、それで栗山とか、あのバスね、あの畑のツアー行った時とか、行った時にね、やっぱりあれと思う、あんまり結構人見知りなところもあってさ、
う
ん、その割にはなんかちょっと全く行けてない彼氏みたいなの連れてきてさ、
びっくりした
ね、いきなり連れてきてね、こっちもどうしていいか分かんなくてさちょっとさ、ヤンキーとかさ、なんかバーッと行くんならいいけどさ、はい、あれとあらっと、なんかうん、
こういうタイプ
って、うん、なんかあのね、タンポポとか集めてそうな感じがね、なんかもう男の子なのにタンポポを集めるのかっていう、
しかもタンポポですか、
タンポポなんか、まあなんかそのまあでもそんなのあって、うん、はい、まあね、一応細川さんの娘になって、うん、
はい、
うん、そっからまあいろいろとね、あのまあそのお遊びが独立して、はい、ね、なんか居酒屋とかやったりとか、うん、あと車庫タンとかね、うん、行ってね、うん、なかなかね、シャラクもさ負けず嫌いすぎてさ、なんちゅうかな、なんかやっぱり不器用だから、うん、自分の思ってることと自分が やろうとしてることがやっぱりちょっとちぐはぐなって、うん、その自分のイライラとそれと周りに対してのあれがもうなんだか自分でもなんかひっちゃかめっちゃかになっちゃうんでね、あいつね、
そうそう、
うん、してうーんってなって、もうなんかもうもうだから熱いのよ、言葉だけはもうって、もう身振り手振りで涙ながらに、私はこうでああでってこうでああでってシャルク落ち着けと、なんかそういう場面がね、あの、うん、よくあったし、うん、一緒に働いてからもね、うん、うん、特に一緒に働いてからはそうだね、やっぱりね、うん、でそのくせしてあいつ自分ができないくせにさ、相手に求めてさこうなんですよね、あの人はっていう、めっちゃムカつきますみたいな感じで、それで一人でプリプリプリプリしてさ
まあ理想が高い、ね、
うん、さ急にいなくなってさ、いい、はい、仕事着の小汚ねえさサロンっていうかエプロンしてさ、うん、なんか靴も小汚ねえの履いてさ、そのまま門別までバスだか JR なんか JR だか分かんないけどさそのままどこ行ったと思ったら、なんか唯一の友達一人しかいないんだけども行ってね、
すごいですよね、
うん、いや要はさ、そのなんちゅうかな、感情の起伏がポンと激しいから、パッとなったらパンと行っちゃうからだけどそこまでにすごく我慢、いろんなことで我慢してて、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、うん、そう何回も何回も同じことを私言ってましたっていう、うん、 ただやっぱりそのやつのやっぱりなんちゅうのかな、やつも言い方とかやっぱりやつの普段の、
はい、
ね、行動がやっぱり、うん、要はさ、ベクトルが俺もそうなんだけども、はい、相手にばっかり向いてるときは、うん、相手はなかなかやっぱり聞いてくれないもんね、やっぱりね、うんうん、そこにはやっぱりどっかでやって自分自身ベクトルがこっちにも向かないといけなくて、ただやっぱりなあ、あいつもヤクザの野郎だからさ姉さんみたいな感じで来るからで、だけど俺はね、シャラクはなんつうのかな、ちょっとした時に誕生日もしくは何かの時に俺になんかさりげなくメール、あの LINE くれたりとか、店お菓子、俺お菓子食べねえん、多分そんなにね、あれなのに持ってきてくれたりとかさ、だけどそういう気遣いとかしてくれる子でね、昔シャラクなんて嫌って、俺の顔がいいみたいな感じでイケメンだとかみたいな感じで、もうね、10年ねぐらい前にね、うんね、そういうこと言って、でも考えてみたらちょっと俺とケンちゃんも少し似たような顔でさ
そうですか、
ちょっとなんか似た顔、なんか目、まあ、パリパチとしてね、
うん、系統は一緒なのかもしれない
ですね。あとそうだと思うよ、はい、きっとあと変なとこで熱いとことか
変なところ
だけどあれだな、シャラクもさ、年を重ねていくうちにさ、うん、だんだんやっぱり親父に似てきてるねなんかね、ほんとか変なとこで頑固なところと変なとこで発狂してさもうね、うん、
親子だな、
な、親子で、いや逆に安心よ、うん、だけど本当にね、シャラクね、まあひとまず加藤商店あれだけど、またいつでも何かあった時帰ってこえば、帰ってくる場所はちゃんと作っとくし、うん、でもそんな甘やかしちゃダメなのかもしれないけど、別にそんな無理してね、そんなあれじゃないんだわ、うん、そのもっと気軽に、おあやつは肩の力抜かないと、うーんってなって何でもかんでも一生懸命やるのはいいんだけど、ね、さっきの作者 A さんじゃないけど、頑張りすぎず頑張ってねっていう、
頑張りすぎないことを頑張ってほしいですよね。
それは周りがね、みんな分かってのさ、お客さんも、うん、シャラクの不器用さとか、
はい、
うん、うん。だけどこんなにみんなからちゃんと、ほら昨日も一昨日もなんかあれか、うん、ね、祝ってくれたりとか、うん、多分今日もみんな来るでしょ。ね、まあとりあえずあれだわ、俺は体に気をつけて、まだ別にどっかはさ、カムチャツカに行くわけでもないしさ札幌にいるからしてね、トップギアでも書いてるけども、うん、どっかの加藤商店の店でふっとシャラクがやっぱり詰まったら来ると思うんだ、うん、ビールバッと飲みながら手間暇とか、うん、その時に来た時にやっぱり皆さん一杯と言わず二杯と言わず三杯四杯と怒って、うん、話のあいつも話あんまり上手くないから、うん、ずーっとね、うん、結論は何よっていう話を永遠と話をするから、うん、でもそれでもやっぱり皆さんの話を聞いて相談に乗ってあげてほしいなと、うん、ということでしゃらくな、まあこれからも、まあ俺がまだ俺の方が確実に早く死んじゃうんだけども、まあ生きてる限り一緒にずっといろいろ相談とかなんかあったら乗るから、いつでも来てくれということで頑張れよという話でした。以上です。
はい、というわけでエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきます。作者 A さんから、まずメッセージいただいておりました。イノマティンさんから、リクエストいただきました松田聖子さんスイートメモリーズ、それから、山田さんからメッセージいただいております。それからアールゾーさんから、リクエストいただいておりました、松田聖子さんのラブソング、それからのぞくさんからメッセージいただいておりまして、あとはみぞほさんから、リクエストいただいておりました、松田聖子さんの、瞳はダイヤモンドをかけました。あと、松田聖子さんの曲数曲、バックで流しておりました。はい、あとですね、シャラクからですね、リクエストありまして BGM で流しておりました竹原ビストルの、土佐回り数え歌、流させていただきました。
いい、シャラクらしいよな竹原ビストルだからな、うん、
はい、というわけで、6月5日、次回ですね、放送6月5日土曜日となっております。来週のテーマですけれども、ソウルフードということで、地域であったり自分の家であったり、まあいろいろあると思いますので、うん、そちらのメッセージ、うん、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。
ちなみに何を細身はソウルフード、
ソウルフードですか、
韓国の料理じゃないよ、言っとくけどキムチですかねとか冷麺ですかねとか言って、うん
だろう、なんだろう、ポンと出てこない。
でもそうなるとはじゃないの、やっぱりお母さんの料理じゃない、
一番そこです
ね、 みんなで、みんなで一緒に作った餃子とか、うん、あと、うん、なんていうかあれ、あの辛いやつ、
三条漬け、
三条漬けな、ああいうことになってくるのかな、
うん、
そうなんだよな、
うんうん、買ったのと全然違う、
全然違うさ、うん、それもちゃんと教わってきてるのか今、大丈夫
大体は、
もうかい、
大体は
収めちゃダメだぞ、収めちゃダメだからな、
収めながらちょっと不安
ね、はい、いやソウルフード楽しみだね。
そうですね、楽しみですね、はい、はい、いろんな皆さんのソウルフード、うん、お待ちしております。
あの韓国じゃないかでね、言っとくけど
まだ言う、
うん、怒るよ俺、韓国韓国とか中国の名前出してきたら俺
そしてあの K-1 の予想はいつまでです
ね。K-1 の予想は、うん、6月11日まで、
はい、
はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
1位ね、
はい、
何時、うん、何時、あ、大丈夫、
11日の、やっぱ11日10で大丈夫なので、
はい、わ、はい、かりました。11
時59分まで、
あ、大丈夫、
あ、23時59分ね、
はい、大丈夫です、はい、
わかりました、
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 はい、アスパラ対決自体は6月1日火曜日から、14日月曜日までとなっておりますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、というわけで、う
ん、大丈夫、細火体2日目だけど疲れて慣れて大丈夫かい。
たった2週間しかいなかったのに、あれこれ何だったっけとか昨日何回かあったんですけど、
あれ
今日は大丈夫ですたか苦笑い、うん、
まあ、そんな細火ですけど皆さん生温かい目で見守っててください、よろしくお願いします。
あと写楽今日最後なので、
そうだ、ね、
ラジオ聞いた方、はい、ぜひとも、
ちょっと
今日支店にいるんですかね、
支
店にいますね、うん、はい、支店にいますのでぜひとも会いに行っていただき、
18時からみたい、
あ、うん、そうですね、はい、
全然間に合う、
はい、全然間に合いますのでぜひとも行ってあげてください、うん、はい、というわけで、はい、以上ですけども、はい、大丈夫でしたか、
はい、
なんか一言ないですか。あ、大丈夫です。というわけで、また来週、聞いていただければなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます
。ありがとうございます。道なき二人なのに。